先週私たちはイエス様の復活祭をみんなでお祝いすることができました。そして、春を迎えて、この芝生がねだんだん緑色に変わってきて、そして、木の枝にはこの小さな葉っぱ芽が、出てきて、やっと冬が終わって暖かい、春がですね、来たなそう思っていた矢先にですね、昨日の朝、窓を開けて、あまりのショックに風邪をひいてしまいました。鼻と喉と耳と穴という穴をやられて、もう今自分の声がトンネルの向こう側から聞こえるような、そういう感じなんですけれども、私だけではなくてこの春先今体調崩されている方、他にもね、何人もいらっしゃるようですけれども、もう一日も早く皆さん癒されますように、お祈りしたいと思います。さっきダニエルさんにちょっと話をしていたら、この風邪は3週間はかかりますよと言われてちょっとビビってるんですけれども、もう少し早めに、治るように祈っていきたいと思います。今体調崩されている方もどうぞ大事にあったかくしてくださって、早く元気になりますように心からお祈りします。で、一言お祈りして、そして今日のマタイの福音書に戻って、マタイの福音書の御言葉を一緒に読んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、復活のあなたの命、あなたが与えてくださった希望を覚え、今日もここに集いあなたを礼拝できることを心から感謝をいたします。主よ、どうぞ今日の礼拝も最後まであなたが共に私たちとおり、導き、御言葉を通し、祈りを通し、賛美また交わりを通し、あなたが今日も生きておられる主であることを私たちが知り、また、私たちの糧とすることができますように導いてください。また今体調崩されているお一人お一人、主よ、どうぞその御手を持って速やかにお癒しくださり、支えてくださいますように、これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日はマタイの福音書に久しぶりに戻りたいと思います。2章の終わりまで私たちは読み進めていましたので、今日は3章の1節から12節のところまでをまた皆さんと一緒に少しずつ見ていきたいと思います。救世主、メシア、キリストの到来を待ち望んでいた当時の人々の前に、その先駆者として先駆けとしてヨハネという人物が登場する、それが今日の聖書箇所の内容ですよね。マタイはこのヨハネこそが主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにするために使わされた荒野で叫ぶ者の声である、イザヤの預言者イザヤの言葉をここで引用しています。先駆者ヨハネが担った役割、目的、それはこの世界がイエス様を救い主としてお迎えするための準備、備えをすることでした。そのために必要な教えを述べ伝えること、それが彼に託された使命でした。そしてこの彼の使命は、今日の私たち教会がある意味担っている、役割、使命にも通じるものがあると思うんですね。主の道を備える、人々がイエス様を救い主としてお迎えすることができるようにその準備をするという点において、私たちクリスチャン、また教会も彼に通ずる使命を与えられていると思います。また今年の私たちのテーマは御声を聞くということでした。御声を聞いて神様のビジョンに心を向けるということでしたけれども、まさにこのヨハネは主の声として、主の道を整える声として、登場します。 私たちも神様の御声を聞くと同時に神様の声としてこの世に使わされているということをもう一つ覚えたいと思うんですね。で、今日はこの先駆者ヨハネが伝えたこと、彼が担った役割と使命についてまた3つ見ていきたいと思うんですね。で、それは同時に私たち一人一人がクリスチャンとして、またキリストの体なる教会として担っている使命でもあると思います。まず第1番目、この先駆者ヨハネが担った役割、使命、それは世の人々に悔い改めを促すということでした。世の人々に悔い改めを促すということ、今日の聖書箇所にバプテスマという言葉が出てきますけれども、このバプテスマは本来は異邦人、ユダヤ人から見て外国人ですね、異邦人がユダヤ教に改宗する、そしてこのユダヤ人のコミュニティに加わるための儀式としてもともと行われていました。まあ民族的な、あるいは宗教的な、ユダヤ人から見れば汚れを洗い清めて、そしてユダヤ教に改宗する、ユダヤ人のコミュニティに加わるという意味でこの洗礼式というものが当時行われていたんですね。けれどもヨハネはそのバプテスマを異邦人だけではなくてユダヤ人にも求めたという点で新しかったというか、それまで誰も聞いたことがなかった。洗礼式っていうのは本当は外国人、異邦人に必要な儀式であって、もともと神に選ばれた民として生まれているユダヤ人には必要なものではない、そんなふうに考えられていたんですが、このヨハネはむしろユダヤ人にその洗礼を求めました。特に、パリサイ人やサドカイ人という少し自分を特別というか、少し人より優れている、そんなふうに思っている人たちに対して、9節のところでヨハネはこんなふうに言いました。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけない。たとえアブラハムの子孫であっても、たとえ神様に選ばれた特別な民だということであったとしても、またいかなるこのパリサイ人やサドカイ人のように特権階級に属していようとも、自らの罪と向き合い悔い改めにふさわしい身を結ばなければ神の裁きを免れることはできない。ヨハネは非常に厳しい言葉で人々に真の悔い改めを迫りました。救い主イエス・キリストをお迎えするにあたって、私たちがまずしなければならない備え、それは自分の罪と真摯に向き合うということだ、ヨハネは伝えたわけですね。で、これはユダヤ人だけに当てはまることではないと思います。私たちも同じだと思うんですね。私たちはクリスチャンとしてイエス様を救い主として信じて救われて永遠の命を確かに約束されている。じゃあもう私たちは自分の罪と向き合う必要はなくなったのか、私たちはもう許されているから悔い改める必要はないのか、そうではないと思うんですね。自分の罪と向き合うこと、真摯に向き合うこと、それは私たちにも求められていることだと思います。なぜならイエス様はその罪から私たちを救うために来てくださった方だから、私たちが罪と向き合わなければイエス様が何のために来られたのか、私たちにはその意味もわからない。だから私たちは罪と向き合う必要がある。そしてヨハネは非常に厳しい言葉で人々に悔い改めを迫りました。でもそれは彼らを裁いて失望させるためではなくて、むしろ彼らがイエス様を本当の救い主として、誠の救い主として迎え、その恵みに預かるためでした。私たちはどうでしょうか。いわゆる、世論というの、世論というんですか、世論を恐れて この社会から人々からどんなふうに自分が評価されるかを恐れて、あるいは自分のこんな罪が明るみになったら自分はどうなるだろうか、まあ、自己保身のために罪に目をつぶってしまう、あるいは罪に妥協してしまう、そういう教会であってはならないということ。また逆に罪を犯した人を責めて裁いて、そして教会から排除していく、そういう教会であってもいけない。私たちは罪を告白し悔い改めることができる、教会でありたいと思うんですね。罪を告白したら裁かれるから隠さなきゃいけない、そういう教会ではなくて、罪を告白することができる、そしてそれを悔い改めることができる、その悔い改めを通してさらに深く神様の愛を知ることができる、体験することができる、まあ、そういうキリストの体なる教会でありたい、私たちは願います。第2番目に、このヨハネという人が担った、また私たちが担うべき役割、それはイエス様こそが約束のメシア、キリストであるということを証言し明らかにするということ、イエス様がキリストであることを明らかにすること。このヨハネが活躍した時代はですね、パクスロマーナ、言葉聞いたことある方いるでしょうか。パクスロマーナ、直訳すればローマの平和と言ってですね、比較的安定した、平和な時代であったと言われています。けれどもその平和というのは、いわゆるローマ帝国の圧倒的なこの武力によって、ある意味押し付けられた平和であって、誠の本当の平和とは、程遠いものでした。大きな戦争とかそういったものは、ほとんどありませんでしたけれども、でもその反面あらゆるこの不正ですよね、不正がもう社会に蔓延していた、酒税人なんかも登場して嫌われ者として登場しますけれども、そういった社会的ないろいろな不公平や不正というものが、はびこってたんですね。だから権力を持ってお金を持っている人はどんどん権力を持ってお金を持っていくし、貧しくて虐げられている人はどんどん虐げられていく、そういう、社会がそこには、特に地方ですよね、ローマ市民でない人たちにとってはそういう抑圧された社会であって、だから確かに血が流れるような戦争っていうのは、だいぶ収まってきてましたけれども、でも人々は違う意味で、平和ではない、そういった、鬱憤というんですかね、そういったものを抱えながら生きていた、まあ、そういう時代背景もあって、このヨハネという人が登場した時にその歯に衣を着せぬ、メッセージをしたんですね。これに人々は非常に熱狂しました。自分たちが言いたくても言えなかったこと、世の中の不正を見てですね、本当は自分が言いたいんだけれども、それを言ってしまうと自分の立場が危うくなるとか、自分がいじめられるとか、いろんなそういうことで言いたくても言えなかったようなこと、この世の中のいろんな不正や罪に対してどんな権力者にもひるまず大胆に悔い改めを迫ったこのヨハネのメッセージ、ヨハネの姿というのはまさに、彼らにとっては当時ヒーローだったと思うんですね。まあ、それが実際災いしてヨハネは、ヘロデに捕まって投獄されて、後に首をはねられてしまうことになってしまうんですけれども、まあ、そんなふうに権力者を恐れないで彼は、悔い改めなさい、大胆に、世の中の不正や罪を暴いて、まあ、言ったんですね。だからみんな拍手喝采なわけです。自分の言いたいことを言ってくれる、このヨハネという人はすごい、ということですよね。ものすごく、人気があった。やがてイエス様を迫害して十字架につける、パリサイ人とかサドカイ人でさえもヨハネのところに洗礼を受けてきた。それくらいこの当時のヨハネの魅力というか人気というのは絶大だったんですね。みんなヨハネのところに集まってきた。やがて人々はこのヨハネこそがあの約束のメシアではないか、そんな期待を持つように なりました。まあ、当然ですよね、この人こそあのメシアじゃないか。旧約聖書の最後の預言者マラキからもう400年ぐらい経って、その間ほとんど預言者というのは現れてない。400年ぶりに現れた、もう本当に彗星のように現れた預言者ヨハネ。人々はみんな熱狂して、彼こそメシアじゃないかと思ったわけですね。けれどもヨハネはそのことを完全に否定します。自分はあくまでも先駆者、先駆けであって、メシアの道備えをするために使わされたに過ぎない。自分にはそのお方の履物を脱がせる値打ちもない。足というのは当時一番汚い、場所と思われてましたから、その人の一番汚れている汚い足にさえ触れることさえも自分はふさわしくないというくらい、その人その方とは自分は天と地との差もあるぐらい自分は、値打ちのないものだ、その方に比べてヨハネは告白します。またヨハネはイエス様がこの後公に活動を開始された時に弟子たちに向かって、あの方はますますこれから栄えて、そして自分は衰えて行かなければならない、まあ、そう弟子たちに語りました。私たちの使命はキリストについて証しをすることです。ヨハネの使命はキリストについて証しをすることでした。キリストがその人にとって救いとなり、キリストがその人のうちにあって栄えること、それが私たちの使命であり願いでなければならない。それがヨハネの使命であり願いでした。自分が栄えるのではなく、キリストが栄えることをヨハネは心から喜んだ、まあ、ヨハネの福音書に記されています。弟子たちは心配したんです。先生の人気が衰えていってます。みんなあのイエス様、新しいあのイエス様っていう方の方に行って、どんどん弟子たちが少なくなってます。先生やばいですよ、どうしましょうか。ヨハネの弟子たちが心配してヨハネに言った時に、彼はあの方こそますます栄えて私は衰えなきゃいけない。でそれをヨハネはまるで、花嫁を迎える花婿を喜ぶその花婿の友人の気持ちなんだと言って、自分は、その姿を見て本当に心からヨハネは喜んだんですね。私たちはどうでしょうか。私たちもこのヨハネのような心を持って主に仕えるものでありたいと思うんですね。時々私たちはあの人自分より活躍している、あの教会はこの教会よりもたくさん人が来てる、時々比べてしまうことがあるかもしれない。その中で何だかこうすっきりしない気持ちを持ってしまうことがあるかもしれない。でもそうではなくて、キリストがその人にとって救いとなって、キリストがその人のうちで栄えることを私たちは心から喜んでいく。そのためには自分が栄えることではなくて、特に自分は忘れられてしまうかもしれない黒子というんでしょうかに徹する、そこに私たちはヨハネのように本当に大きな喜びを見出すことができる、そのようなキリストに仕えるものでありたいと願います。最後に第3番目にヨハネが担った、また私たちが担っている役割、それは差し迫った神の裁き、最後の審判について世に警告をするということだと思うんです。今日の聖書箇所には実は3つのバプテスマが登場します。皆さんお気づきになったでしょうか。3つの洗礼バプテスマが登場します。それは水と聖霊とそして火のバプテスマです。まあ、バプテスマという言葉には洗い清めるという意味があります。で水というのはまずあまり今日は詳しく話す時間はないんですけれども、水というのは聖書の中で特別なんですね。創世記を開いていただくと、光あれといって光が登場する前から水ってあるんです。初めから水ってありますよね。だから水というのは 永遠の象徴であり、永遠に変わることのない、まあ、神様の真理というものも表すものとして聖書で描かれることが多いんですね。その永遠の神様の真理によって私たちを洗い清められる、まあ、そういう意味もあって、この水による、悔い改めの清めというものがまずあります。そして聖霊、これはまあ、使徒行伝なんかによくこう登場しますけれども、聖霊も私たちを清める働きがありますよね。聖霊、イエス様が天に帰られた後、もう一人の助け主である御霊聖霊を私たちのために使わします。その約束通りペンテコステの日に聖霊が下って、そしてその聖霊の働きは何かといえば、イエス様について証しをすること。聖霊を通して私たちは時に罪を示され、罪を悔い改めに導かれ、またイエス様が救い主であるということを示される。またこの聖霊のさまざまな、賜物ですよね、異言とか予言とかいろんな賜物がありますけれども、こういった賜物を通して聖霊は私たちを励まし、清め、神様へさらに近づけ導いてくれる、そういう働きをしてくれますよね。まあ、いずれにしても、この水と聖霊による、水のバプテスマ、聖霊によるバプテスマというのは、まあ、文字通り私たちの罪を清める働きをするもの、そして神様と和解をさせる、私たちをさらに神様に近づけ、神様と結びつける、そういう働きをする目的を持った洗礼、バプテスマであるということ。一方、第三のバプテスマ、それは火のバプテスマです。この火のバプテスマに関してはですね、実はこの聖霊の働きというものがよくこの火に例えられますよね。ペンテコステの日も炎のような、火のような形をした舌がそれぞれの上に現れて、人々が異言、外国の言葉でイエス様の福音を語り始めた、ありますよね。また聖霊が私たちに臨むときに、まさに私たちのこの魂というか心に火をつけるというんですかね、私たちを燃やすというか、こう熱心に主を愛する心を燃やしてくれる、そういう表現もありますから、この聖霊と火というのが私たちの中でこうごっちゃになってしまうというか、一緒に、されてしまうことが、あるんですね。で、確かにその聖霊をこの火に例えるということは聖書の中でもあるんですが、ただ今日のこの聖書箇所に限っては、前後の文脈を読んでいただくと分かるんですが、ここで言われている火のバプテスマというのは、いわゆる最後の審判、最後の審判において神様の恵み、神様の恩寵、キリストの恵みによる救いを拒む者、神の国と神に敵対する者たちが、その神と神の国から最終的に、そして完全に分離される、永遠に消えることのない地獄の火の中へと追放される、神の国が到来するときに、その神の国にふさわしくない、神に敵対する、神の恵み、神の救いを拒む、そのような者たちが完全にその神の国から切り離される、そういった意味での最後の清め、この神の国が完成するときに行われる最後の清め、バプテスマ、それが火のバプテスマ。ノアの時代に、洪水が起こって、その水によって、その前まであった世界が滅ぼされた、消え失せた。しかしこのイエス様が到来され、神の国が完成するときには、今度は水ではなくて火によってこの世界はもう一度現れる、書かれている箇所がありますよね。まさにそのバプテスマです。ですから最初のこの水と聖霊の最初の2つは和解をもたらすバプテスマです。神様との和解をもたらすバプテスマ。しかし最後の1つは神様との分離、永遠の決別を、神の国の完成にあたって永遠の悪との決別をもたらすバプテスマであるということ。で、私たちの教会 にはですね、私たちには水と聖霊によるバプテスマだけではなくて、この第三のバプテスマ、神の裁き、最後の審判、地獄の存在についても世の人々に伝え警告をする役割責任があるということ。けれども私たちの多くはそれをためらってしまいますね。私も時々ためらってしまう、躊躇してしまう、最近流行りの日本語で言うと忖度してしまうというんですかね、忖度という言葉があります。つまり相手の反応や自分に対するネガティブな評価を恐れて、恐れるあまり、配慮しすぎてしまうということですよね。けれどもそのような忖度は結果的にかえってキリストの福音を歪めてしまう、妨げてしまうということを私たちは知らなければなりません。神様の恵みや愛が欠落してしまったいわゆる律法主義というものが大きな問題をもたらしたように、イエス様の時代はそうでしたよね。神様の恵み愛が欠落した、行い第一主義のそういう律法主義が大きな問題を人々の信仰にもたらしたように、同じく正しく神様を恐れる心、真実に目を向ける神様を正しく恐れる心を失った信仰もまた自己中心的な歪んだものになってしまう。もう何でも許される、悔い改めるもう必要もない、もう誰でももうみんな天国に行く、もう地獄なんていうものはそもそも存在しない、みんな天国、そういった信仰はかえってイエス様の福音を無駄なものにしてしまう、無益なものにしてしまう、恵みを正しく私たちが理解し受け止めるためには裁きにも目を向けなければいけないし、裁きを正しく理解するためには恵みを知らなければいけない、ね、裁きだけ強調してもいけないですよね、それはもう脅迫になってしまいます。で、脅迫だけではやっぱり私たちは本当の意味で変わらない。脅迫すれば人は表向きは怖いから変わったようになるかもしれないけれども、心の底から変わるということはないですよね。やっぱり私たちが心の底から変えられるためには神の恵みを知り愛を知り内側から変えられていく必要がある。だから両方必要なんですね。神の恵みを知り、神の裁きにもしっかりと目を向けていく、この2つの車輪があって初めて私たちは正しく神様の方へ近づいていくことができる。どちらか一方の車輪が小さかったり欠けたりしていても、私たちはそこぐるぐるぐるぐる回って先に進むことができないということだと思います。旧約聖書の旧約時代の預言者は皆神の裁きについて警告をしました。神の裁きについて彼らは警告をしました。故に時の権力者や人々からは嫌われ迫害され、ある預言者たちは殺されていきました。けれども彼らの声を聞いて悔い改めた人々は救われました。今年の私たちのテーマは御声を聞くですよね。預言者を通して語られたその警告の言葉に耳を傾け悔い改めた人々は救われました。一方、自分たちにとって耳障りのいいメッセージだけを語ってくれる偽預言者の声に従っていった人々は滅んでいきました。ヨハネが担った役割、また私たちが今日与えられている役割、使命、それはこの最後の審判において御子を信じる者が義とされ神の国へ入るということです。今日、明日、また明後日の評価、あるいは目の前に今ぶら下げられている、繁栄といったものに惑わされることがないように、私たちはこの真のゴールを目指して、第三のバプテスマのその先にあるゴールを目指して、私たちはキリストと共に歩み、御声に耳を傾けていく、そのようなものでありたいと思います。一言お祈りいたします。 愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえ感謝をおいたします。永遠の裁きの時が近づいています。しかし同時にあなたは救いの道をあなたの命に変えて私たちのために用意をしてくださいました。主よ、どうぞ私たち一人一人がこの現実、この真実から目を背けることなく、あなたが望まれるように、主よ、あなたの救いに預かり、あなたと共に生きるものとしていただくことができますように、主よ、どうぞ私たち一人一人のこの心の霊の耳を豊かに開き、あなたの御声を聞くことができるものとしてくださいますように。どうぞここに座れたお一人お一人の今週のその歩みをあなたが祝福し、守り、また導いてくださいますように、どうぞお願いいたします。すべてを感謝し、すべてを御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。